おはようございます。今日も今日誰のために生きる、というタイトルのアフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語からお伝えしていきます。翡翠光太郎氏と正元さんの書かれた本です。では、先日のことをちょっと簡単に振り返っておきましょう。先日は失敗が満員御礼になる日ということで、失敗することは恥ずかしいことではないよということですね。挑戦するということは新しい自分に会えるという行為なんだよ。挑戦には失敗がつきものだけど、いつか失敗のネタが尽きる時が来る。失敗が満員御礼になる時が来る。そうしたら成功するしかないんだと、文殊村の村長さんが証言に言ってくれたということです。そして言葉より行動、証言にゴムパッチンで鳥を落とすことを教えてくれたブラウニー君がいましたね。狩猟の名手で、ブラウニー君はいつもですね、言葉では何も言わずに証言をサポートする役をしていたということです。ブラウニー君は、自分では何も言わないけれども、そっと証言がちゃんとペンキの絵を描けるように、ドアの外で鶏が入ってこないように見守ってくれて、いる、そのようにまず行動、言葉より行動を示してくれていたということですね。そしてその次は、一番大事なのはまず自分を大切にすることだよということです。この文殊村の村長に証言は何度も何度も言われました。一番最初に大切にしないといけないのは自分だよ。証言はいつも自分を置き去りにしているように見える。それで証言の魂は喜んでる？自分の魂に失礼なことをしてはいけないよ。証言、まずは自分の心を満たしてね。はい、そう、よく言われていたということですね。そして自分が自分の一番のファン、この文殊村の子どもたちは小さい時からお母さんに自分が自分の一番のファンでありなさいということを教えてもらっているということです。はい、しつけではなくって、このように教えてもらっている。そして愛が注がれたものからしか愛は与えられないんだよ。自分自身で愛で自分自身を愛で満たしていれば、自分の行為のすべてに愛が宿るということ。愛で、また村長さんが言ったということです。愛で満たされた人が剥いたオレンジは愛に満ち、食べた人もまた愛で満たされる。そうしてみんなの心が満たされるんだよ。だから収穫する時さえも愛を注ぐんだよ。はい、自分が自分の一番のファンであること、それは自分に愛を注ぐことになり、それは周りの人にも愛を注ぐことにもなるのです。はい、全くその通りですね。はい、では今日から新しいところに入ります。17番目のお話です。血のつながらない家族。文殊村には5歳の誕生日が来たら、家族以外で相談ができる大人を自分で決めるという面白いルールがあります。財ちゃんが5歳になった時、村長が彼女のところにやってきて聞きました。この村で家族以外で一番話しやすい人は誰？財ちゃんは野菜を育てているおばちゃんと答えました。すると村長は、じゃあその人のところへ行こうか と財ちゃんと一緒にそのおばちゃんを訪ねました。村長はおばちゃんに財ちゃんが5歳になったことを告げ、そして財ちゃんに言いました。財ちゃん、家族に話せないことがあったらこのおばちゃんに打ち明けてね。そうしたらおばちゃんが俺に伝えてくれる。俺も村長としておばちゃんと一緒に財ちゃんを助けてあげられるからね。文殊村では家族以外に相談できる大人が一人いるということが子どもの人生を救うと信じられているのです。財ちゃんが決めたこのおばちゃんも子どもの時に同じように家族以外で相談できる誰かを決めました。だから財ちゃんと村長が訪ねてきた時も、もう5歳になったのねと財ちゃんの成長を喜び、ニコニコとその役目を受け入れてくれたのです。では実際に家族以外の誰かに悩み事などを相談することがあるのかというと、実はあまりありません。というのも、村のみんながお父さんでありお母さんだから。そしてみんなで助け合って生きているので、誰かが一人で悩みを抱えていたり何かに困ったり落ち込んだりという状況にはならないのです。この村では血のつながりはなくてもみんな家族なんです。それができているのは多くのものを共有しているからということが言えます。ある時、僕は絵を描くために木枠に布を貼って釘で打ち込んでいました。すると寒ビリさんが、証言、その釘は誰のものだと思う？と聞いてきました。その釘は文殊村の人々の家を愛を込めて修理している人がずっと大切に使っていたものだと寒ビリさんは教えてくれました。よく見ると寒ビリ家には寒ビリ家のものではないものがたくさんありました。それは包丁であったり調味料であったり洋服であったりと様々です。寒ビリ家で所有しているものは少なく、多くは数家族でいくつかの家族でシェアしているわけです。この村では包丁は貴重品です。料理の時だけでなく、鶏を締める時にも使いますし、サンダルを直す時にも使います。ジュースの蓋を開ける時にも使うので、とにかく大忙しです。だから今誰の家に包丁があるかをみんながちゃんと把握しています。みんなのものという意識が強いので、とってもとっても大事に使います。もしジャガイモを切るとき包丁がなければ、切っている人のところへジャガイモを持っていけばいい。うちのジャガイモも一緒に切ってと言えば済む話。ジャガイモを切るために自分には包丁が必要と考えるのではなく、包丁を持っている人のところへジャガイモを持っていくと考えるのです。外に干してある洗濯物だって着たい人が着ていいんです。家族かどうかは関係ありません。お気に入りの服を干していて誰かがそれを着ていってしまったとしても、この村では着てくれたんだと思うだけ。自分のものという感覚が薄いので問題にならないのです。ものをシェアして使うと、10個あったものが8個に減っていたり壊れたり破れたりすることもありますが、それで文句を言ったり怒ったりする人はいません。わざと粗末に扱う人はいないとみんな知っているからです。文殊村の人は物を扱うとき赤ちゃんを抱っこするように大切に扱っているのです。何でも共有し分かち合うと、血がつながっていなくても家族になれるのです。18番目、人を思う時間。20歳くらいの男友達2人と僕、合わせて3人で1泊2日のキャンプに行った時のことです。キャンプを終えてそれぞれ帰ろうとした時、1人が、証言、このキャンプでどういったところに絆を感じた？ と聞いてきました。この村ではどう感じたのかという心の会話がすごく多いのです。僕が一緒にカレーライスを作った時、絆を感じたよと言うと、もう一人が、僕は一緒に建てたテントの中で証言の寝顔を見て寝息を聞いていた時に絆を感じたかなと言いました。今一緒に生きているんだなって。すると質問してきた友達も、そうそう俺もそうと言うんです。え、寝息、寝顔。僕がキョトンとしていると、二人は不思議そうな顔で僕を見て言いました。証言は友達の家に泊まりに行ったことがないの？友達の家に泊まりに行ったら寝顔を見ないの？え、友達の寝息聞かないの？今度は彼らの方がキョトンです。僕は今まで友達の家に泊まった時、わざわざ寝息を聞いたりしたことはありません。でも彼らはまるで寝入った子供を愛おしく見つめる親のように、友達である僕のことを見つめていたのです。血のつながりは関係ない。友達のこともまるで家族のように接する。これがこの村のスタンダードなんです。はい、面白いですね。面白いというか、愛を感じますね。何を感じるか、感じることを お話しして、その感じるっていうことを大事にしている村なんですね。そして19番目です。今日のお部屋のタイトルにしました、諦める時間が来る幸せ。はい、どんな内容なんでしょうか。僕は一日も早く自分なりのティンガティンガを書けるようになりたくて、ひたすら書き続ける毎日でした。一日12時間は書くことを目標に、それこそ朝も夜もなく、また休憩もなく書き続ける日々を過ごしていました。といっても19時にはもう太陽が沈んで暗くなりますし、電気が使えるのは1日 3,4 時間程度だから、なんとか書けるギリギリまで粘って、僕はとにかく書き続けていました。そんなある日、村長がカンビリ家にやってきました。日が沈んでも絵を描き続けている僕を見て、村長は、ちょっとこっちに来てと僕を家の外に連れ出しました。すでに日が沈み、あたりは真っ暗です。少し歩いたところで村長は道に座り、僕も続けて隣に座りました。すると村長が、諦める時間が来ることの幸せってわかるかなと静かに言いました。この村の人たちは昼の15時半には仕事を終え、夜21時に寝るまでの間、自分の時間や家族との時間を大切に過ごします。でもそんな時間も取らず、我を忘れて絵を描いている僕を見かねて、村長は訪ねてきてくれたのでした。日没になって薄明かりがついていたとしても、もう真っ暗だよね。だから全ての作業を諦めないといけない。証言は諦めるという言葉をマイナスに捉えていないか？でもこの村ではプラスなんだよ。諦める時間が来るということは、今から真の休息の時間になるということだからね。そしてこれは素朴な質問なんだけど、と村長は僕に聞きました。今の日本人はいつ諦める時間を作っているの？僕は答えることができず、ただ村長の言葉を聞いているしかありませんでした。今の日本は24時間電気がついているよね。深夜になってもいくらでも作業できる。 そうすると、あと30分の作業をしたら、いいものが生まれるって思ってしまっていない？確かに僕ら日本人はそう思ってしまいます。今の日本人はいつ諦める時間を作っているの？村長は再び僕に聞いてきました。証言を見ていたら分かったよ。証言は諦められないでしょう。証言は諦めることを知らない。諦められなかった大人に育てられたんだね。諦めることを知らない大人に育てられた子供は諦められなくなるんだよ。僕は我を忘れて絵を描いていた自分を思い返しました。どうしてそんなに絵を描き続けていたのか。それは絵を学んだのが遅かったので、とにかく経験が足りなかった。だから世の中のアーティストに追いつくために、早くいい絵をたくさん描かなければ、画家として一人前にはなれないと自分にプレッシャーをかけていたんです。とはいえ、絵を描くのは楽しかったんです。でも村長は、このままではきっと僕の心が潰れると警告をしてくれたのです。真っ暗の中で村長は言いました。証言、一生懸命にやること、挑戦することはいいことだよ。負けたくないっていうのも大切な感情だよね。でも心が潰れそうだったとしても、それでも証言は諦めることはできないのかい？そして村長は静かにこう加えました。証言、いい作品は心に余裕がないとできないよ。人間というのは本来日の出とともに起きて日の入りとともに寝る。そういう生活に近づくことが真の休息を得ることであり、心身の余裕を生み出すことなんだと、僕はこの日、暗闇の中でそう教えてもらいました。この村では、心にゆとりを持つことが何より大事にされるのです。はい、これが諦める時間の幸せということです。何か仕事、作業よりも、家族と一緒に過ごす休む時間が大事ということですね。では20番目のお話、夢を叶える意外な方法。証言、どうやったら画家としてやっていけると思う？ある日カンビリさんが聞いてきました。どうしたらいいんですかと僕が聞くと、大切なのは感謝の気持ちを伝えることだと言うんです。絵が上手になることでもなく、絵を売る方法を考えることでもなく、感謝の気持ちを伝えること、それが画家としてやっていける方法ってどういうこと？考えてみて、感謝の気持ちを伝えに来ましたと言われて、いや、来ないでください。っていう人はいないでしょ。感謝の気持ちを伝えられたらみんな嬉しいんだよ。感謝の気持ちを伝えるという行為は喜びにあふれた気持ちを伝えるということ。そうすると自分と同じ喜びを持っている人と出会えるし、喜びを共有し合える会社とも出会える。つまり喜んで働ける仕事に出会い、行きたかった世界にも行ける。だから感謝の気持ちを伝えられたら、僕が画家としてやっていくための人や会社にも出会えるよ。とカンビリさんは言うのです。確かにこの村の人たちは一つ一つのことに感謝を伝えています。例えば、ザイちゃんは髪型を友達に褒められたりすると、髪を結ってくれた人のところへ走って行ってお礼を伝えに行きます。見て見て、髪型のここの丸み、ここが可愛いって言われたの とっても嬉しかった、ありがとう、と身振り手振りを使って、こと細かく精一杯に伝えます。ある時、僕がイヤホンで音楽を聴いていると、そのイヤホンはよく聞こえるの？と友達が聞いてきました。すごくいい音だよ、と伝えると、イヤホンを作った会社に感謝の気持ちを伝えに行った？行ってないなら、今すぐ行かなきゃ、と言われます。フルーツを食べている時も、それを作った人にちゃんと感謝を伝えに行った？とすぐに聞いてきます。いつも背負っているリュックを見た人から、証言、そのリュックの紐、どれくらい切れてないの？と聞かれ、3年は切れてないよ、と言うと、それはすごい。早く感謝を伝えに行った方がいいよ、と。日焼け止め、クリームを塗っていたら、効果があるなら感謝を伝えに行かなきゃね、と、もう鬱陶しいくらいです。カンベリさんはさらに熱く語りました。感謝の気持ちを伝えたいって思う時の心は、どういう状態だと思う？心に余裕があるときなんだ。心に余裕がないと、誰も感謝を伝えたいなんて思えないよね。僕は心に余裕がない上に、感謝を伝えるのが下手だったようで、血の通わないロボットのようだと言われていました。あるとき、あまりの言われように僕が落ち込んでいると、女の子がカシューナッツをくれました。すっかりへこんでいたので、その女の子の優しさが身に染みて嬉しかった。だから翌日会ったとき、昨日は本当にありがとう。あのカシューナッツで僕は心が満たされたんだよ。喜びをもらって元気になれたよ。と言うと、女の子は、それそれ、感謝を伝えるってそういうことよ。感謝を伝えるというのは、ありがとうと言えばいいということではなく、思いを伝えることなんだと、僕は10歳の女の子に教えてもらいました。感謝の気持ちを伝えると、言われた相手は嬉しいでしょ？それだけでこっちも嬉しいよね。でもそれだけじゃない。感謝の気持ちを伝えると、たまにすごいことが起きるんだよ。カンビリさんはそう言いました。実際、日本に帰って感謝の気持ちを伝えに行った僕に、本当にすごいことが起きたのですが、それは後でまたお話ししますね。はい。そして、今日はここまでにいたしましょうかね。ちょっと次のお話が長いので、はい、次回はですね自分らしく生きる覚悟、そして思いを丁寧に伝える挑戦、そして思いを伝える愛のリレー、これらをお話ししていきます。さあ、今日のお話もいかがでしたでしょうか。深いですね。日々本当に気をつけたい、なあと思うことばかりでした。では、少し時間のある方はもう少しお付き合いください。いつものように目を閉じて深呼吸をして、はい、皆さんが今感謝を伝えたいと思っていることを、いくつか時間の間に、思い出してみてください。ではどうぞ。さあ、深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。